平成から令和へ、前編。見事に咲き誇る梅の花のように、一人一人が明日への希望とともに、それぞれの花を大きく咲かせることができる。そうした日本でありたいとの願いが込められた令和。ボランティア活動者の皆さんは、どんな時代を描こうと考えているのでしょうか。このページには、5枚の写真が散りばめられています。そのうちの3枚は、ふれあい福祉センターを外から写した写真です。キャプションに、平成6年7月、ふれあい福祉センター誕生とあります。残りの2枚は、ふれあい福祉センター内の写真です。1枚は、ボランティアセンターの様子です。キャプションには、ボランティアに支えられてきたボランティアセンターとあります。もう1枚は机が並んだ1階の自由スペースの写真です。キャプションに、この自由なスペースでたくさんの人々が集いましたとあります。長野福蔵くんプロジェクト。福蔵くんの福の字は幸福の福です。象はカタカナで、ここに動物の象のイラストが描かれています。昭和、平成、令和につなげたい。長野市ふれあい福祉センターに入ると、すぐに素敵な手作り作品が出迎えてくれます。これらは、長野福蔵くんプロジェクトの皆さんが、東日本大震災で被災した大槌町の子どもたちを応援するために販売している作品です。発災後の平成23年4月に被災地で必要とされた雑巾作りを始めたことから、長野福蔵くんプロジェクト、福の字の後に括弧書きで雑巾で福の福の字、象に続いて括弧書きで雑巾と書かれています。長野福蔵くんプロジェクトと名付けました。平成の中で一番の犠牲者を出した東日本大震災に、8年間支援をしています。10年は続けようを合言葉に、福蔵くんの活動を続けてきました。現地に住んでいる方との気持ちに、活動がマッチングしているのかという不安は常にあります。それでも、何もしないよりは何かしたいと気持ちに突き動かされています。令和になる前に、平成生まれの人たちにバトンタッチをしたかった。でも私たちも生きている限りは続けたいと思っています。小林和子さんでした。昭和から平成へ、そして令和生まれの人たちへ。相手の気持ちを考えること、人の役に立ちたいという気持ちとともに、この活動を次の世代まで引き継いでいきたい。撤退している団体も多いからこそ続けていきたいです。近藤博子さんでした。震災後、時間の経過とともに被災地への関心が薄れてきている今日、応援し続けているということは、現地の子どもたちだけでなく、多くの方たちに気持ちが伝わっているのではないでしょうか。他に災害を受けた地域もありますが、大槌一筋で人口が増えるまで応援をし続けていきたいそうです。ここには、ふれあい福祉センターに並ぶ手作り作品と、作品作りに励むメンバーの写真があります。キャプションに、一つ一つに思いを込めて作品作りとあります。次は山彦会です。山彦会。心で伝える音訳ボランティア。山彦会は昭和58年、長野市ふれあい福祉センターの録音室で、視覚障害者のための音訳活動を行い、今年で36年目になります。代表の山口和子さんに、平成から令和に向けて、どのようにボランティア活動を行っていきたいか伺いました。 活動にゴールも満点もありませんので、現状に満足しているわけではありませんが、あえて平成でやり残したということもありません。自分たちのやっている活動が 100% 利用者さんに満足していただいているかわからないからこそ、利用者さんとの交流を大切にし、期待・希望に応え、受け入れられる存在でありたいと常に研鑽を重ねて頑張っています。どんなことでも100点はないですよね。100点だと思ってしまうと、そこで成長も止まってしまいます。伝わる読み、耳に心地よい朗読、疲れず楽しく聞いていられる音訳図書を常に目標に令和を歩みます。これからも肉声音声でやっていきますが、目覚ましい発展を遂げている合成音声との共存がキーポイントとなりそうです。現在の合成音声だと、漢字の読み方やルビを読むといったことがなく、抑揚もない読み方だが、今後どうなっていくのかわからない部分ですね。それでも IT にはない心を大切に活動していきたいです。やまびこ会のメンバーはみんな立場が違います。できる時にできる人ができることをモットーに続けていきます。礼は尊敬、和は平和とつながり。人を尊敬し、つながりを広げていくことで大きな輪となり、それがやがて大きな花が咲く世の中になってほしいです。街を見渡せば様々なボランティアが常に活動をしています。それぞれのボランティア活動がパズルのピースになり、協力して埋めることで令和が完成されるのではないかと思っています。最終目標は言葉美人です。山口和子さんでした。ここにはヘッドホンを耳に当てマイクに向かう代表の山口さんの写真があります。キャプションに録音中の山口さんとあります。次の団体です。一般財団法人言語交流研究所ヒッポファミリークラブ。世界中の人とつながる。一般財団法人言語交流研究所ヒッポファミリークラブ、以下ヒッポは、さまざまな国の言葉を習得することを目的にしています。定期的な集会、世界中の人々をホームステイとして受け入れながら交流を行っています。言語の学習といえば、とにかく書くことや文法のイメージがありますが、ヒッポではカリキュラムはありません。それぞれ来られる時間に集まり、多言語が使われている CD を聞いたり、体を動かしたゲーム、多言語で自己紹介や近況を話し合います。英語や中国語、韓国語など身近な言語だけでなく、20カ国以上の言語がさまざまな音として飛び交います。それが自然な音やリズムとして体に染み込み、さまざまな言葉が自然に身につきます。私たちの活動は、言葉を通し人がつながる活動であるため、人が重要になります。ヒッポには、幼児から大人、職もさまざまな人が、子どものため、自分の居場所として、ライフスタイルとしてなど、それぞれの思いで参加しています。集まった人が環境となり、活動が広がっていきます。令和は、人と人とのつながりを、より強く豊かにしていき、環境や活動が今後より濃くなっていくのだと思います。島尾直美さんでした。ヒッポのメンバーは、さまざまな言語や人が身近にあり、街で知らない人と会ったときに、日本語以外の言語で話していても、みんなが積極的に話しかけ、人の輪がより大きく広がっていきます。ここには10人ほどの大人や子どもが楽しく活動する写真があります。キャプションに、みんなでじゃんけんゲームとあります。次の団体です。よりいい会。 ふれあい福祉センターを見守り続ける。よりいい会は、ボランティアセンターの受付で来館者の対応をしています。それぞれ別々のボランティア活動をしていた人が、ふれあい福祉センター設立にあたり、何か役に立ちたいと、平成6年に結成されました。それ以来、より良い空間になるように、来る人もより安くなるようにと、多くの来館者、ボランティア活動者、職員を見守ってきました。建物の異常や来館者のことを一番に気づき、職員と来館者の架け橋になってくれる存在です。結成当初は20から30人いたメンバーも時代とともに減り、現在は5人でボランティアセンターの受付をしています。メンバーの高齢化やメンバーが増えても家庭の事情などでメンバーが定着しないことが課題ですね。もう私たちは年だから新しい花を咲かせるのは難しいけれど、この受付には誰か一人はいないといけないと思っています。受付に誰かがいることで来館者の皆さんだけでなく、建物全体が居心地の良いものになる。今後もそういった活動を継続して、いつまでも長野市ふれあい福祉センターを見守り続けることが目標です。鶴田武子さんでした。ここには受付に座り活動をするメンバーの写真があります。キャプションに、よりいい会の井原さんとあります。来月号は、平成から令和へ後編です。ボランティアの皆さんの思いは、令和にどのような花を咲かせてくれるのでしょうか。